んにちは。ザ・ポットラックのリエです。ザ・ポットラックキャストでは、ザ・ポットラックの私、リエと、今日はハイジが、アメリカはサンフランシスコやニューヨーク、時々東京の気になるプロダクトや企業、ブランドについて異なる角度から読み解いていきます。今日は、ナギちゃんに代わってハイジちゃんが登場です。まず、簡単な自己紹介をお願いします。
はい。はじめまして、サンフランシスコに住んでいるハイロハイジと言います。私は現在、オールタートルズというスタートアップスタジオで、ブランドとプロダクトデザイナーをしています。もともとリエさんとは日本で仕事をしたこともあって、私がサンフランシスコに引っ越してきたのは2年前なんですけど、まあなんかその後リエさんも引っ越してきてという、まあ縁がいろいろあって。
そうですね。
ポトラックも、縁があって今、一緒にやっています。
はい。そんな感じで、ね、デザイナーのハイジちゃんとやるポッドキャストということで、今日はデジタルブランドのデザインの話をしたいと思います。
はい。
これ、もうなんか、今日は結構ハイジちゃんに、気になっているブランドとか、まずちょっとなんかそのトレンドみたいなのデザインの仕事をしながら、いろいろ見てると思うんで、その中からちょっといろんなブランドを選んでもらっているんですけど、まず最初は？
そうですね。まずは、プロダクトの話なので、パッケージが可愛いものをいくつか紹介したいなと思っています。で、一つは最近新しくできたお酒のブランドで、ドリンクハウス。これ読みハウスで合っているのかな？
うん、ハウスで合ってると思う。
で、まあ、どういうお酒かっていうと、まあ、簡単に言うと、おしゃれほろ酔い的な感じのアルコール度数が低めのお酒のブランドなんですけど、私この創業者のヘレナさんっていう方は、フォトグラファーをして、ている人で、で、彼女のスタジオも興味があって、なんかいつか自分の写真を撮ってもらうなら彼女にお願いしたいなっていうのも思ったりしてたんですけど、まあそういうバックグラウンドがある人で、Airbnb だったりとか、Uber のオフィスだったり人の写真とかを撮っているような人なんですけど、で、そういう人が新たにブランドを立ち上げてやっているのは面白いなというのと、まあ、やっぱ、フォトグラファーをしてる人だけあって、まあ、ウェブとか、インスタグラムの世界観とかも、めちゃくちゃオシャレなんですよね。
うん。これね、ポットラックの、スラックの中でハイジちゃんが、フォトグラファーだっていう話をね、共有してくれて、そうなんだって私も知ったんだけど、ね、このブランド自体すごい、ネットでも話題になってて、今日ちょうど、タイムリーにこの収録しているタイミングで、このね、ハウスの、ブランディングとかを手掛けたジンレーンっていうニューヨークのね、エージェンシーが、エージェンシーを廃業して、まあ、ブランドを今度作る側に回るっていうね、ニュースを、パターンっていうね、今日出してたところなんですけど、このハウスは、ローンチの時も、なんかあれ、なんだっけ、ミディアムかなんかだっけ？
あ、そうですね。そのヘレナがミディアムに書い、ね、ミディアムと、あとツイッターにも予告的なツイートをしていて、今度新しいブランドを立ち上げます。お酒にまつわるものです。とだけなんか予告というか、こう、ストーリーをどんどん投稿してましたね。
そうだよね。なんか結構それで、ね、一体何なんだ何なんだみたいな感じで話題になってて。まあ確かにその写真とかがなんかもうすごい特徴的で、ね、なんか結構気になるねみたいな話をしてたんですよね。
まあそしたらね、ジンレーンがやっていたという、その結構話題になるようなブランドは大体、手掛けているのではっていう感じがちょっとありますよね。
そうね、そうね。その辺の話も結構、まあ、この 割とデジタルブランドが好きな人たちの間では結構話題になるんですけど、ジンレーンっていうのは、さっきもちょっと説明したんですけど、他にもね、まあ、有名なところだとハリーズとか、
うん、
スイートグリーンっていうサラダのチェーンとか、あとヒムズとかのクリエイティブをなんかまあやったり、なんかその、キャンペーンの広告の、クリエイティブとかまで、だから、いろんなことをこうやってる、まあ、エージェンシーで、で、なんか割と、なんとなくいいねっていうブランドがあって、ちょっと見たら実は、ここもジンレーンだったとかっていうのが、今まではあったんですけど、まあ、今後はね、ちょっと自社でやっていくって感じになったんで、しかも最初はキッチンなんで、本当こういうとこともコラボしてくるのかなって、今までのお客さんと被らないようには多分気をつけるだろうよね、多分ね。
ああ、確かに。
うん。
なんかこれもまたちょっとベールに包まれてますよね、そのキッチンのプロダクトも。
うん、うん。そうだね、同じ感じのやり方になってるよね。
なんか、これもウェブがすごく可愛くて、うん、なんか簡単なアニメーションでティザーサイトだけ今あるんですけど、
うんうんうん、
なんかキッチンの可愛らしいイラストから湯気がもくもくしている、こう、アニメーションとともに、
うん、
なんかチャットっぽい感じで、なんかちょっと会話が展開されてて、でも何なのかはまだちょっとわからないっていう。うんうん、
ね、なんか、その、キャンペーンで、なんとなくこういうものだみたいなのは、わかるようにしてあるんだけど、でもやっぱり、このお酒の時と同じで、厳密に何かみたいなのがちょっと、ぽわっとしてるっていうかね、
うん、
面白いやり方だなと思って。で、これ、パッケージが可愛いで選んでくれたんだけど、私はパッケージを見たことないんだけど、実際買ってみたの？
あ、ちょっとまだなんですよね。うん、今度、引っ越しをするのもあって、買ってないんですけど、うんうんうん、引っ越したらちょっと、現物を手に入れてみたいなっていう。なので、私はもうウェブに載っているパッケージの写真でしかまだ知らないんですけど、うん、でもなんか白いボトルに、多分キャップが、これコルクではないだろうけど、なんかちょっと木製っぽい蓋がついていて、うん、で、そこにハウスってロゴが大きく書いてあるだけの、うん、結構シンプルなデザインで。
うん。
で、しかもまあこれボトルなので、結構多分パーティーシーンみたいなのをなんかイメージしているのかなっていう。写真もね、結構複数人がいてこう乾杯してるような写真とかが多いので。
うん。あ、このパッケージっていうのはその、あれだね。
あ、そうですね。
ボトルそのものっていう意味だね。
うん、そうです、そうです。
そうだね。かわいらしいよね。こう、机の上に乗ってても。
うん。
なんか、お酒ですって感じがしないっていうか。
うん。
なんか、たまたま、この間ニューヨーク行った時に、ジンレーンの、向かいでご飯食べたんですよ。
オフィスの向かいってことですか？
そうそうそう。なんか、ケイトリンって知ってるよね、私の友達の。
はい、以前会いました。
そうそう、一緒にね、ランチしたでしょ。彼女が、なんか働いてるレストランがあって、パートタイムで。
うん、
その目の前にあるの。それ行って気づいたんだけど。そしたらなんか、リアルに結構そのジンレーンはパーティーを結構やってるらしくて。
うん。
だからなんか割とこういう、なんていうの、カルチャーも、なんか、その、リアルにやってるっていうか、
うんうんうん、
なんか多分こういう感じのライフスタイルに近いんだろうなっていう。
そうですね。なんか写真見て思ったの、うん、そうそう、大体こういう撮影って、まあ撮影用にモデルを調達して、うん、まあ作り上げてやってると思うんですけど、うん、なんかどうも写真を見ると多分普通に彼らの周りの人々で、うん、このパーティーも普通に誰かの家なんじゃないかなっていう、
うん、
感じがするんですよね。
そうな感じだと思います。うん、なんかそのちょうど位置してるローアイストサイドっていうエリアが割と本当そういう雰囲気のなんかストリートカルチャーがのメッカみたいな場所っていうか、
うんうん、
なんかだから結構周りもスケーターとかそういう人が いっぱいいて、なんかクリエイティブな人とかがいて、
うん、
若い。なんか割とそういう人たちをこうパーティーしてるとか、なんかそういう割と生活の延長上に、なんかおしゃれなものをこう作っていってる感じなのかなと思って。
うん。
うん、いやだから結構そのオフィスの立地とかも見て、
うん、
すごい、あ、なんかこういう感じなんだなってすごい腹に落ちたんで。
うんうんうん。
うん、
そうですね。ちょっと次に紹介したいなと思っているものがですね、コーラっていう、うん、まあ、オーガニックのタンポンとナプキンのブランドなんですけど、
うん、
で、これ私以前ブログにも書いたんですけど、まあ、サブスクリプションで購入すると黒いポーチがついてくるんですけど、で、そのナプキンをしまう黒い箱もついてきたりとかして、なんか結構、シンプルだけど意外と今までなかったようなこのモノトーンで構成されたブランドデザインで、で、パッケージも全部そういう風に統一されているブランドなんですけど、で、これも多分、デザインしてる人、まあブランディングのところですね、してるのが、多分個人かな？ちょっとその辺、あやふやなんですけど、多分ニューヨークに住んでるんですよね。で、コーラ自体は、ベイエリア初のブランドなんですけど、ベイエリアのブランドでも、なんか、大体みんなニューヨークのデザインスタジオだったりデザイナーに発注しているのではっていうのが、最近思っているところですね。
うん、実際私、この間ニューヨーク行った時に、同じような、その、ジンレインとかと同じように D2C 系のブランドを結構手掛けてる、レッドアントラーっていうブランドのシニアデザイナーかな、
うん、
の人に、会う機会があったんだけど、やっぱり、その、リテール業界リテールの産業自体がやっぱりサンフランシスコにないから、だからやっぱりみんなニューヨークに来るって言ってた、言ってた。なんかやっぱり、その、まあもちろん、住んでればそれなりにリテールがある感じがするんだけど、
うん、
やっぱ向こうに行っちゃうと、その、なんていうのかな。例えば、田舎の、多分、京都に住んでてもリテールはあると思うんだけど、うん、やっぱなんか東京に洗練されたものが集約されてて、ほとんど東京のエージェンシーがやってるみたいな感じと、同じような感じ、うん、で、やっぱなんか、特にその物理的なものとか、をやりたいブランドは、わざわざみんなニューヨークに相談に来るって言ってましたね。
面白い。
うん。
まあ経験値というか、まあそうやって集約されるとね、なんか結局そういう経験がある人もどんどんニューヨークに集約されてるっていうことですよね、なんか。
うん、だと思う。だから結局、やっぱ西はウェブが強いですよね、と。
うんうんうん。
うん、とかアプリとかそういうのは強いですよね、と。だけど東はやっぱりそういう、なんか、リアルなプロダクトとかファッションとか、
うん、
うん、リテールとかがやっぱり強いから、そっちに来る。
うんうん
うんうん、これ、あれなんでしょ？なんか、デザインした人っていうのが、
あ、そう、今、現在、サー・ケンジントンっていうケチャップのブランドのデザインディレクターをどうやら務めているらしくって、で、まあ、今日のテーマとしては、デジタルブランドみたいな風に、最初、リエさんがおっしゃってましたけど、
うん。
まあ、なんかそういう新しいブランドに関わる人でも、なんていうのかな。結構大手のメーカーというか、ブランドの経験値もあるような人が、ブランドだったり中に入って、デザインに関わっているっていうのは、ちょっと一つ面白いところかなという。
うん。
まあ多分人材の流動性も、高いので、なんか、その辺は面白いな、というか、うん、なんか日本だとあんまり多分そういうのないじゃないですか。うん、なんか、大手にいた人が、なんか D2C やったりとか、またその逆とかも、なんか多分そう多くはない気がしていて。
うん、これからね、増えるかもしれないですけど、今までやっぱりあんまなかったですよね、多分ね。
うん。
うん、この、私、でもちょっとピックアップしてもらった、いろいろ、もう含めてなんだけど、 このコーラとかも、結構去年からいいって言ってたのを覚えてて、結構実物も見せてもらって、その、うんうん、ポーチとかも、ハイジちゃんに。すごいなんか、この辺の、パーソナル系アイテムみたいなの、のデザインみたいなのをより気にするようになるきっかけにも私にとってもなったなと思ってて、本当なんか黒とね、本当グレーと白とかで、今はターゲットにも売ってる。
あ、そうですね。
うん、私はターゲットで買ってみたんだけど。
うんうん。
まあ、確かに、なんか大体色がね、結構激しいのが多いので。
まあアメリカもね、日本と結構似ていて、結構青とかピンクとかの結構グラデーションがきつい色合いのものとか多いですよね。
うん、多いですね。結構やっぱこうパッとちょっと入れとくのに、モノトーンな感じだと、なんかすごい入れてる、なんか持ってるって感じがちょっと軽減して、いいなっていうのは思ったんですよね。
うんうん、そうですね。店頭に置かれているパッケージも、白い袋に、
うん、
まあ黒とちょっと金色っぽい文字が、しかも結構文字数もちっちゃく印字されていて、パッと見なんていうの、パフが入ってそうっていうか、コットンとか、なんかそんな感じの佇まいですよね。
うん。
なんかこれ、まあもともとウェブ発信じゃないですか、コーラって。で、その後ターゲットとかにも置かれるようになってっていうので、まあ、ナプキンとか、もともと店頭で売るっていうのが前提にあるプロダクトって、
うん。
パッケージ自体でいろいろ伝えなきゃいけない。こういうのがいいですよとか、まあ、名前もそうだし、なんか良さを、まあ、それ自体が広告というか、店頭で手に取ってもらうために、そういう、ことをしなきゃいけなかったりするんですけど、なんかそれがウェブで最初に認知されたプロダクトだと、店頭でそこまで強く言う必要がないから、それでデザインもシンプルにできるというか、文字サイズもちっちゃくできたりとか、
うん。
っていうのはありますね。
うん。特にパーソナルケア用品って、デジタルでなんか、スタートするところっていうのがあんまりなかったから、特になんか、例えば日本だとなんかその 99% 像とかなんかさ、そういう、なんかもう文字と色と、みたいな、組み合わせでやっぱりそのパッと見て全部の情報が、なんか、網羅されてるみたいな感じのものが、まあ多いですよね。
うん、
まあ、そういう意味で、なんかこういう、なんかデジタルブランドっていうののやり方はそのなんかハイジちゃんがまとめてくれたような感じでまあ面白いなってなんかその全然違うパッケージが作れてしまうっていうのはね、うんうんうん、すごいなんか、うん、まあプロダクトを作るときになんかすごいグッと選択肢が広がるっていうか
あとターゲットに置いてあってもう一つ気になったのがこれ読む、ウェリーかな?ウェリーっていうブランドで、まあ、絆創膏エイドキットのプロダクトなんですけど、うんうん、これ実際のプロダクトも、ウェブもすごい可愛らしい感じで、
うん、
まあなんかカラフルな缶に入っているんですけど、
絆創膏。
そうです、そうです。で、まあ、ターゲット行くと、結構まあ普通のというか、まあよく見るようなものしか置いてないじゃないですか。なんかそこに結構このカラフルなデザインって目に飛び込んでくるっていうか。
うん。
ただなんか逆に日本だとそんなに新しくないような気もして、なんかこういう可愛らしいものだったりキャラクターっぽいものって、なんか日本にいた時の方がなんならもうちょっと見かけたような気もするんですけど、なんかこれもしかしてアメリカの方が、新しく感じるのかなっていうのはなんかちょっと店頭で見たときに思いました。
なんかサンリオとかでやってそうだもんね。ある意味ね、ある意味。
なんかね、いろんな種類逆に日本の時の方が見かけたような気がして、うんうん。
これでもしかもなんかオンリーオンターゲットって書いてあったからターゲット独占だよね。
ああ、そうですね。
あ、こういうことやるんだなと思って、面白いなと思って、結構売れてるってことだよね。
なんだと思います。なんかウェブの見せ方もすごい可愛らしくって、結構上から俯瞰っぽい感じの写真なんですけど、で、そこになんかカラフルなオレンジだったり、紫とか水色の缶が、とプロダクトがわーって並べられてて、
まあ実際こういうその怪我した時とかも可愛いものから出てきた方がちょっと嬉しいよね。子供とかも多分。
しかもこれなんか子供向きかと思いきや子供用はなんかまた別途あってそのそれこそキャラクター付きのものがなんか柄その実際のプロダクト自体も結構キャラの柄がついているものは子供用として存在しているのでなんかこのメインの製品は、子供だけじゃなく、
うん、
多分大人もターゲットにしている。
いや、ターゲットっていい名前だよね、
今も。ちょっと今私も、なんか言った後でちょっとあれダジャレっぽいなって思
ってて。いやね、ほんと、そうだなと思って。他に、あと、ケアオーブもあげてくれてるのかな？
あ、そうですね。これなんか私は使ってないんですけど、夫が、購入していて。
それも私、見してもらった気がする。
うんうん。
名前入りじゃなかったっけ？
あ、そうですね。まず、個包されてるものは、それぞれ名前が、購入した人の名前が書かれてるんですけど、であとは、なんか、それを収納するための箱が可愛くて、毎月なんか違う柄で届くんですよ。
うん。それすごいね。毎月違う柄って。
というので、私は使ってないんですけど、なんか結構届くたびに面白いなというか、今月はどんな柄がっていうのが気になる。
うん、
で、しかも、この創業者の人もともとボノボズ、で働いていた、エグゼクティブをしていたらしくって、で、なんていうのかな。だからその柄物がうまいじゃないけど、なんかそういうところもあるのかなってなんか読んだ時にちょっと思ったんですけど。
ああ、なるほどね。確かに。
なんか創業者の好みが出ているのかなっていう。
ああ。でも確かに、こういうのを紐解いていく時にそういう、やっぱバックグラウンドとか、ね、ほんと、環境の影響ってなんか、結構出がちだから、
うんうん、
面白いよね。確かに。なんかそういう、なんか、楽しませる要素みたいなのは、ボノボスの、なんか、DNA って感じだから、
うん。ね、結構柄物なシャツが有名っていうか、ね、いろんな柄あるじゃないですか。あとなんかそういう見方？なんかその立ち上げた人がもともとどの会社で何してみたいなことって私今まで全然気にしてなかったんですけど、ザ・ポトラックの立ち上げ時にノーションでアメリカのコンシューマープロダクトのまとめみたいなリサーチを一緒にやったじゃないですか。
うん。
で、その時になんかリエさんから教わったというか、私今までこういうだからその表層のデザインというか、あ、こういう色だったり文字がいいなみたいな視点で見てたんですけど、なんかリエさんの視点はまたちょっと違っていて、その創業者が誰であるとか、なんかどこから投資を受けているとか、その背後にある関係性を見るっていうのをリエさんから教わって、あ、なんか、それは面白いなっていうか、全然今までそういう視点で見てなかったなっていうのは、ザ・ポトラックを始めてから、なんか、気づいたことですね。
それはなんか嬉しいね。
だから今までそういうのを調べてなかったんですけど、だから最近は何かブランドについて調べるっていう時に、
うん、
なんかちょっとそういうサイドの情報があったら、前よりもう見るようになった気がします。
うん。私もこのボノボスの話知らなかったから、すごい面白いなと思って。
うんうん。
まあでもやっぱり多面的に、なんかこの、ポッドキャストでも、なんか物をいろんな面から見ていこうみたいなことを、まあテーマにしてて、今回も、まあハイジャン来てくれて、デザインの話をしてるから、なんかすごい新鮮な感じで、それぞれのプロダクトを見れている。
うんうん。
うん。また、たまにやりましょう。
ね、やりましょう。
ね。
あ、でもこういう機会があると、
うん。
なんか新たにまた調べようみたいな、モチベーションになるなと思いました。
ああ、アウトプット、やっぱ、必要だね。
そうですね。
うん。
とか、まあ、今回喋るにあたってブランドを事前にピックアップしたりとか、まあ、あとは、喋る前に一言メモみたいなのは事前にまとめたんですけど、まあ、そういうのもね、こういう機会がないと多分してないので、考察をしてない気がします。
じゃあ、またぜひやりましょう。
ね。で、あとは、レントザランウェイ、
うん、
の、まあ、毎月服が届くんですけど、サブスクリプションで。で、私、その届く時のバッグが好きで、まあ、黒い、スーツとかジャケットとか購入した時になんかしまう用のなんか袋ってあるじゃないですか、黒い。なんかまあ、ああいう感じの佇まいなんですけど、で、まあ、取っ手もついているんですけど、実際配送するときには、その取っ手部分を中にしまい込んで完全に閉じることができるようになっていて、で、袋の外側に、なんていうの、配送表っていうの、宛先とかを入れることができるようになってるんですけど、その返送時の住所だったりとかも事前に届く、事前にとか一緒に届くので、送り返すときにも、なんかその紙を入れ込むだけで、なんか返せるので、なんか結構よくできたデザインだなというか、で、まあ、それも、なんだろう、何度も使えるようになっていて、だから使い捨ての段ボールとかじゃなくて、できてるデザインなんですけど。
サステナブルな感じだね。なんか私もそのバッグ自体は見たことあったけど、その紙をどう使ってるとかは知らなかったから、すごい面白いね。
うん。そう、でもバッグも、なんか、まあ、モノクロで薄くロゴが書いてあるだけなんですけど、意外とこう、街歩いてたりとか、バスの中とかでも、あ、レントザランウェイだっていうのが、結構見ると、すぐわかるんですよね、使ってると。
うん、うん、なるほど。
で、結構見かけるので、なんか使ってる人多いんだなっていうのが、なんか実感としてありますね。
うん。いや、なんか、ね、結構使われてるっぽいから、結構サンフランシスコのファッションも、ちょっと変わりつつあるのかしら。
期待。
ね、なんか今日、またタイムリーなんですけど、
うん、
私、なんかそのリストアっていう、
うんうん。
なんかデジタルブランドをキュレーションした、なんか、デパートみたいな、そのフラッグシップショップみたいなのが、うん、セレクトショップみたいなのができて、それのプレオープニングに行ってきたんですけど、なんかそこにもなんかすごい、まあ、レントザランウェイも一つのファッションが好きな人のハブになってると思うんですけど、
うん、
そこにもすごいそういう人が、集まってて。それ、すごい見に行ってほしくって、場所もなんか、アージェントっていうデジタルブランドのあるとこのすぐそばで、隣、マルジェラの隣なんですけど、
うん。
うん。なんか、3階建てで全部、そういう、1階が、ウィメンズ、2階メンズ、3階コミュニティスペースみたいな感じになってて。
あ、メンズもあるんですね。
あ、メンズもある、うん。そう。なんで、まあ、結構、面白いし、なんかコミュニティの雰囲気もすごい良くて、なんか今日すごいいろんな人と喋って帰ってきて、私こんなこと初めてだと思って、こういう業界の人と出会って喋ってみたいなのが。
うんうん、ね、ちょっとサンフランシスコどこにそういう人がいるのか、ちょっと謎なところはありますよね。
だから多分そういうののトップの、その、重要な人を多分うまく集めてきた感じで、で、まあちょうどそのレントザランウェイのフラグシップとかもすぐ近くだし、
うんうん、
なんかあの辺のエリアがちょっとそういう、なんかムーブメントをこれから作っていく、なんか兆しになりつつあるのかなと思って、すごい期待。
うんうんうん。 あとは、同じように服のサブスクリプションだと、ヌーリーで合ってるのかな？もう始まりましたね。似たようなサブスクリプションモデルの服のレンタル。で、かつレントザランウェイよりちょっとお値段も安いっていう。
そうですね。アンリミテッドだと、レントザランウェイ159だっけ？
かな？それくらいしたと思います。
うん、で、ヌーリーが88だから、半分近くだから割と安い。うん、で、ヌーリーの方は、アーバンアウトフィッターズの参加ブランドがメインなんですよね。
うんうん、
だからちょっと日本で言うと、なんだっけ、めちゃかりみたいな感じに近い。
そうですね。多分、ターゲット層もヌーリーの方がちょっと若めというかね、低年齢、まあ価格設定からしてもそういうところがありますよね。
うん。
で、デザイン的な視点で見ると、まあ、なんか使ってる色とかは比較的近いんですけど、で、どちらも結構遊び心がある書体も使ったりとかしてるんですけど、なんか、レントザランウェイの方が少し細めのセルフ体を使っていて、よりま、エレガント、結構ハイブランド寄りなデザイントーンで、うん、ヌーリーの方がグロテスクっていうフォントを使っているんですけど、ドロップボックスがデザインリニューアルした時、に使っているフォントで、
うん、
なんて言うんですかね、すごい遊び心が強いっていうか、ちょっと癖のあるフォントなんですけど、で、なんか、載せている写真というか、その、提供している服も、結構色が、割とカラフルというか、可愛らしい感じのものが、ヌーリーの方が多いのかなっていう、なんか印象ですね。
着やすそうなイメージは。ある。なんか、日本人は、なんか、ヌーリー、結構合いそうな気はするんだけど。どうなんだろう。レントザランウェイも、私は、なんか、ユーザーじゃないから、わかんないけど。
うん、
なんか、結構、自分が訪問したりした範囲だと、なんか、割と本当、服もちょっと大人っぽいものが多いイメージが。
ああ、そうですね。そうかもしれないです。
ね、ちょっと、プロフェッショナルとかコンサバ寄りなものが見られて、うんうん、なんかヌーリーとかはもうちょっとそのガーリーなものとかもあったりするし、まあ、だから割と使うブランド変えると多分着る人の雰囲気も全然変わるのかもしれないね。
うんうんうん、
なんかそれ、レントザランウェイの時の私っていうのとヌーリーの時の私みたいなのを、
うん、
写真で違いを見てみたい。
確かにこの1年私レントザランウェイ使っていて、結構ジャケットとかはなんか毎月それでローテーションというか毎月違うのを着てたりしたんですけど、まあちょっとヌーリーちょっと引っ越したら試してみたいですね。雰囲気変わるかな。
うん。うん、気になるな。なんか、その、自分、同じ人間、人が違うところから選んで、なんかどういう感じになるのかな、みたいな。
うんうん、
これ、なんか、
うん、
この、さっきちょっとフォントの話があったんですが、はいはい、この、やっぱり、レントザランウェイ的なやつの、
うん、
フォント選んでるところが、なんか結構、多いイメージがあったりするんだけど、なんか、
うん、
よく使われてるフォントみたいなのって今、サンフランシスコではなんかあるんですか？
どうなんだろうな。正直、どうだろう。まあ、なんか英語の方が書体の数って多いので、
うん。
か、どこも全く一緒っていうことは多分ないと思うんですよね。ただ、多分傾向みたいなものはあって、結構見出しの部分とかでは、セリフ体ってこの日本語で言う明朝体みたいな書体を使っているところが多くて、で、まあ、全部それだとちょっと本文読みづらかったりするので、本文はゴシック体で、みたいな。のが、うん、結構ファッション系のウェブサイトだと傾向としてはあるかもしれないですね。
なるほど。
で、例えば全部ゴシック体とかって、例えば、 シューズブランド、スニーカーだったりとか、少しスポーティーなものとかだと使われてたりするんですけど、なんかこのセリフタイツが使われていると、ちょっとさっきも言いましたけど、エレガントな感じがするというか、うん、まあ大人っぽさだったりとか、なんかそういう雰囲気は出せるのかなっていう。
なるほど。ありがとうございます。じゃあ次の写真のディレクションの話？
なんかなぎこさんとりえさんの回で、なんかずっとブラの話を、うん、前回してたじゃないですか。
してたね。
さあ、で、まあそこでも取り上げてたサードラブ。
うん。
なんですけど、うん、なんかこのサードラブの写真のディレクションって結構今、このデジタルブランドでどこも結構やっている手法というか、まず、なんか結構レタッチをそんなにしない。色の調整とかはもちろんしてると思うんですけど、例えば日本だとなんかちょっとこのくすみを消そうみたいなレタッチとかって雑誌とかだとあると思うんですけど、結構そういうのを全然しない。そばかすだったり、そういうのも結構くっきり見えるような撮り方をしていたりとか、あとは、まあモデルも、まあ、その多様性というかいろんな人、を含めるようにするっていうのは、まあ、うん、結構各社どこもやっていて、サードラブも今見ているトップページだとね、年齢幅がすごいある見せ方をしていたりするんですが、
うん、
こう日本だと結構ターゲットユーザーを決めるときに結構年齢何歳から何歳くらいのこういう感じの女性でみたいなことって決めがちで、で、ブランドの写真を展開するときとかにも、結構そこのイメージ像に近い人だけをピックアップして、なんか撮ることって多いと思うんですけど、なんかこっちの写真を見ていると傾向としては、なんかそこが偏らないようにしているっていうのは結構、まあ、なんかマストな条件としてというか、どこもそうなっているのかな。というのでちょっと例で挙げてみました。
うん、そうですね。まあアメリカは日本より実際モデルに使ってるような体型の人よりふくよかな人が多いっていうのもあるし、うん、なんかそういう体型自分と全く近い体型じゃない人をモデルに使って、なんかそういう風にならなきゃいけないっていうのをなんか呪いみたいに感じて、まあそういったある種の押し付けだから、最近はもっとその今の自分が快適な体型でいることを受け入れるっていう考え方がやっぱりもうすごく標準になってきてるんで、
うん、
絶対それは やらなきゃいけない感じになってますよね。そう、今ね、言ってもらったように、うん、マストっていうか。うん。だからもう、今は本当その人種と年齢と、あと、その体型の幅みたいなの全部を、うん、うまく、その多様性を全部ブランドの中に取り入れてやらなきゃいけないんで、まあ、作る側は本当いろんな人をキャスティングして、やんなきゃいけないんで、うん、結構大変だと思うんですけど、なんかその辺ね、結構上で上げてたような、なんかデジタルパーソナルケア商品とかのこう、まあ、いわゆるコンシューマーパッケージドグッズっていう CPG っていうジャンルだとね、
うん、
別にモデルとかいらないんで、
そうですね、
すごい楽なんですけど、
うんうん、服とかね、着るものだとそこはちょっと避けて通れないですから ね、
しかも下着ってなるとやっぱり体が完全に出るじゃないですか、やっぱり、
うんうん、
だから多分よりその辺が必要になってくるっていうか、
うん、
なのかなって。私このカップ
読みがね、クープ、カップなんだろうな。
クープ、カップなのかな。
ちょっとなんかアメリカのブランド読みがわかんないの多いですよね。
そうそう、で、それはYouTube で検索するっていう、
うん、
しか方法がないっていう。そう。 うん、クープかもしれないし、カップなのかもしれないんだけど。
これなんかもう公式でウェブのロゴをなんかクリックしたら、正式な、発音ちょっと出してほしいですね。音が鳴るみたいな。
確かに。
なんか、テレビ CM とかだと結構サウンドロゴっていうか、CM の終わりとかにブランド名言ったりするじゃないですか、タグラインとともに。
うん。
なんかね、ちょっとそういうのがあるといいのかもしれないんですけど。
うん。結構難しいよね、読みね。これ知らなかったな。買ってみたんだっけ？
あ、そうなんですよ。これ買ってみて、で、なぜ買ったかっていうと、完全にインスタグラムの広告でターゲティングされていてですね。
うん。
ドンピシャで写真が可愛いなってこう、ターゲティングされてハマって購入したブランドですね。
どれを買ったの？
ちょっと待ってくださいね。
割とプロダクトがすごいシンプルだから、どれを可愛いと思ってハマったんだろうと思って今普通に。
なんか公式のウェブサイトだと結構商品をメインに見せてるんですけど、なんかこのブランドのインスタグラムのページを見ると結構世界観があるというか雰囲気のある写真が多くてですね。
ああ。
なんか結構ウェブとは違う佇まいなんですけど。
ああ。
なんか。
確かに。ああ、確かに。
ちょっとウェブと印象違いますよね。
うん、違いますね。
で、なんかこのさりげなく部屋のハンガー、木のハンガーにかけられた黒いブラだったりとか、うん、なんかそういう雰囲気。あと、うん、そのブラの上からジャケット羽織ってみたいな。なんか結構サードラブってすごい実用的な見せ方っていうか、するじゃないですか。で、このクープ、カップの方は、まあ、まずでもスタイリングで普通ブラ着た上にジャケットなんてしないじゃないですか。なんかそこら辺が結構、そのすごいおしゃれな見せ方っていうか、ファッションの一部みたいな切り取り方をしていて、なんか完全にその世界観にやられた感じですね。で、ブラとしても、なんか、惹かれたのは、結構透けてるんですよ、これ。
うん。
でも、なんかそのレースとも違って、なんかレースみたいな、なんかそういう派手な模様はないんですけど、なんかこの素材の透け感がすごいおしゃれだなと思って。
そうだね。それ実際のものも結構いい感じに透けてたの？
うん、そうですね。本当、このインスタグラムの写真みたいな感じです。で、届いた時も結構真っ白な化粧箱で届いて、で、中央になんか型押し、エンボス加工でロゴが入っているんですけど、なんか結構ハイブランドな見せ方っていうか、なんかシンプルに見えて、そのパッケージもちょっとお金かかってるんじゃないかな、これっていう作りなんですよね。
これ、ニューヨークのブランドだね、やっぱりね。
そうなんですよ。
うん、
私もこんなおしゃれなのはきっとニューヨークだろうなって思って調べたら案の定ニューヨークのブランドでした。
やっぱこの間の前回の時もそのライブリーでもちょっと話してたんだけど、やっぱちょっとファッション要素があるなと、うん、だからサードラブがね、もうちょっとその本当に昨日よりっていうか、
うんうん
うん、そこがやっぱりなんか産業のあるなしの影響はすごいありそうだなって。
そうですね。逆にサンフランシスコ初だとその技術的なところがないと難しかったりするんですかね、うん、なんか売りとして
そんな感じはしますね、
うん
うん、まああと多分やっぱりこっちにいる人ってそのまあ、Google とかの出身の人じゃないですか。だから、ものづくりの仕方が、ウェブみたいに作ってるっていうか。
うん、
だから多分、その、やっぱテクノロジーでどうするっていうのが先に来るのかなっていう。
使いやすいとか、何か問題を解決しなければ、みたいな発想の仕方ですよね。そ
う
そうそ
う。うん、なんかマーケットのペインを探したりとか、うん、やっぱそういう問題解決型の作り方になるから、やっぱりそこにテックをどう使っていくかみたいな。で、どう市場をディスラプトするかみたいなブランドの作り方だけど、なんか割とやっぱニューヨークだと、その、必ずしもそういうやり方が 評価されるわけじゃない世界だから、
うん、
やっぱりちょっと文脈が違うのかなっていう、
うんうんうん、
その、うん、ものを作るときの取り組み方とか、まあ、あと、そっちにロケートしてれば、やっぱそっち寄りのルールの中でやっていかないと、成功しにくいっていうのがあると思うので、
うん。
うん、いやね、私もなんか向こうに行ったときに、なんかテックを使ったブランドを考えててみたいな話を、なんかファッション系のエディターの友人にしたら、なんかそのテックって響きが入ってるとダサいって言われちゃって、
うん。なんかね、ファッションとテックってもう完全に相入れない逆方向なのではって、すごい思いますよね、
うん。そう。だからやっぱそれが結構なんか、うん、もちろんなんか、厳密にはどっちも使ってたりすると思うんだけど、なんかそのプレゼンテーションの仕方が。
うん。まあ何を押すかっていう時にですよね。
やっぱ見え方のところでどこの部分を語るかってなった時に、やっぱそこはどっちかっていうとニューヨークだと隠すっていうか、隠して、やっぱニューヨーク、サンフランシスコだとすごいそれは押してっていう感じで、うん、違うなっていうのは。
なるほど。
感じますね。
まあそうですね。投資家へ何をアピールするかもあるし、なんか買う方も住んでるロケーションで結構何を優先するかっていうのもなんかちょっと変わってきそうですね。
やっぱりサンフランシスコに住んでる人も多分そういう方が多分共感性が高いと思うんですよ。
うん。
こうなんか理由がはっきりしてるとか。
そうですね。
まあ。ね、やっぱり、その、オールバーズとか、なんかローシーズとかの流行を見てても、やっぱそういう感じ、まあ、エヴァレンとかもね。
そうですね、その仕組みが新しいとか、素材がいいとか、そういうことですよね、製法の違いとか。
うん。
まあでもね、一方で、でもそんな理由なくても可愛いからっていう一言でね、選んでしまう商品も、あったりしますよね。
うん。じゃあ、これ最後？
そうですね。なんかまあ今回、レイさんからお題じゃないけど、事前にトピックをもらってる中で、うん、なんかまあこういうブランドのウェブデザインのトレンドみたいなキーワードをもらっていたので、ちょっとそういう視点でもピックアップしてみました。で、まあまず、トレンドかはわからないんですけど、結構どこも、ウェブは似たような感じかなと思っていて、まあ、まず構成、ウェブの作りは結構どこも大体似てて、なんか、what we do, our philosophy, how it works みたいなこうメニューがあって、まあ、まず、プロダクトを一言ドーンと語ってから、なんかその背景だったり、使い方を紹介したりみたいな、それをだいたい1ページでその辺がすぐ持ち帰れるっていうか分かるようになっているっていうのがまあだいたいどこもそういう構成かなっていうのと、あとは結構色、ブランドの色も結構みんな似てるなと思っていて、流行りかは分かんないんですけど、結構みんなベースがなんかベージュみたいな、なんかちょっと淡い色、うん、で、まあ、カラーが入ってたとしても結構パステルカラーっていうか、ちょっと淡めな色を使っていたりとか、色があってもサイドがちょっと低め、その、なんていうのかな、あまりビビッドなカラーじゃない。なんか結構そういう色の組み合わせのウェブサイトが、なんかどこも多いなっていうのが、ちょっと印象です。
うん、確かに。
で、まあ結構どこもそういう落ち着いた色、色が入ってても、まあ、ちょっとサイドが低いみたいなのが結構王道的な感じであるんですけど、その中でピックアップしたのがビリーっていう、こうカミソリブランドなんですけど、女性向けの。
うん。
なんかそういう中でここだけ結構異色っていうか、すごいサイドの高い色を使ってるんですよね。ウェブもそうだし、プロダクトだったりロゴ自体も結構似たような色を使ってるんですけど。
ね、なんかすごいフラッシーな色で、
うん、
結構、なんかいわゆるミレニアルブランドの雰囲気とちょっと違う 感じで、面白い。これなんか確か、登場した直後になんかハイジちゃんが、これすごいいいみたいな感じで。
そうですね。
あの、紹介してくれてたのを覚えてる。
うんうん、なんかその時期私ちょうどカミソリを探していて、で、なんかフラミンゴかこのビリーかどっちにしようかみたいなので結構二つのウェブをずっと見てたので。
うん。
そうそう。まあでもウェブデザインっていう意味だとちょっとこの色使いは他にないのですごい好きですね、
うん、
私。
うん。ね、ぜひ皆さんも見てみてください。うんうん、
これは後でリンクが全部貼られたりするのかな？
一応、なんか小ノート的な、うんうん、はい、やつで紹介はしています。
あとは、ちょっとこれもトレンドかどうかはわからないんですけど、見ていていいなって思うのが、何ですかね。まあやっぱ商品なので、もちろんどこも写真は使っているんですけど、まあでも、その中に、こう、さりげない、アニメーションだったり、イラストを組み合わせているのは、なんかちょっと目を引くなぁと思いまして、
うん、
ジャジャテキーラっていう、このテキーラのブランドがあるんですけど、実はこれもジンレーンが手掛けているブランドなんですが、
なんかイラストがもうそれっぽいもんね。
ここそうですね、さりげなくって言ったんですけど、すいません。このブランドに関してはもう全面的にイラストを使っていて、めっちゃ可愛いんですよね。
確かジンレーンってリセスっていうさ、CBD が入ったドリンクもやってたよね、なんか。
ああ、そうなんですね。
うん。結構飲み物とかもやってるかも。
うんうん。
ね、さっきのハウスもだもんね。
そうですね、確かに。まあでもどれも結構デザインは特徴的っていうか、それぞれ違う感じですね。
うん。ちょっと、この、ゆるい。
うん。
感じの。
で、さりげない例でいくと、あ、オールバーズ。
あ、オールバーズか。うん。
ね、これとか、ちょいちょい緩めのイラストが出てくるんですけど。うんうん、で、
あれでもこれも、これはどこだっけ？あれ、これはレッドアントラーか。うん。
その2社に集約されていってしまう。
うん。いや、でもね、このなんか、この、ちょっと書いてあるイラストみたいなのとか、
うん、
アニメーションみたいなのはいいですよね。
うん。
うん。やりたい。やりたいなって思う、いつも思う。オールバーズは私、それ、そういうやつのなんていうの？こういうのがなかったらすごい、ある意味すごい普通のスニーカーに見えて、ちゃってたかもしれないから、この結構アニメーションがブランドに与えてるイメージの寄与がすごい大きいんじゃないかって思ってるんだけど、なんかその。
確かにそうですね。これ結構立ち上げ時からかわかんないですけど、結構前からずっとこのウェブサイトですよね。なんかこのちょっとしたアニメーション使っているところとか。
そう、なんかその羊感が、ちょっとその可愛いっていうのを、
うん、
なんかやってるっていうか、
うんうん、
それがすごい親しみやすさを倍増させてるなっていう。
うん、
うん、ローラか。
そうですね。これもさりげないアニメーションの例で紹介したいんですけど、このちょっと中ほどにあるハウイットワークスのコーナーで、まあ、なんかよくあるプロダクトの説明で横に3つアイコンとちょっとした説明文を並べてるんですけど、まあ、そこのアイコンの部分がちょっとアニメーションになっていてですね。なんかこれもうるさくはないんですけど、なんか、このちょっとした動きが可愛いなという。
これでもモバイルだと動かないんだ。
あ、そうなんですね。ギフアニメかと思ってました。
動かないね。残念だな。いや、さりげないアニメーションは、すごいいいと思う。
そのさっきも言ったけど、結構どこもやっぱり構成が一緒になってきてしまう。
うん。
で、ね、競合もなんか多い分野とかもあるじゃないですか。なんか。
うん。
なんかそういう時にデザイン まあデザイナーなので、デザイナーとしてなんかどういう起用ができるのかなっていう時に、なんかこういう演出の手法はなんかちょっといいなって思いますね。
うん。いや、これは日本でブランドやってる人は必聴の必聴ちょっと日本語がわかんない。なんかいいデザインまとめになった気がする、今日。
うんうんうん、
いや、またやりましょう、ぜひ。
そうですね。
またこういう視点でちょっと、なんか私も見てみよう。
うん。
うん。
でもこういう機会があると、さっきも言いましたけど、私自身のなんかこう思考の整理もなるのでいいですね。こういうのがないとただ買って終わっちゃったりとかするので。
そうですね。まあ、あとちょっと、いろいろ慣れてきたから、
うん、
ね、他の人、他のね、メンバーにも、
そうですよね。
なんか多分みんないろいろ使ったり知ったり見てるから、
うんうん、
そういう感じで、うん、私と、私たちと聞いてくださってる人たちの、なんか、あの、ものの見方が、なんかね、深まっていったり、新しい視点が増えたらいいなぁなんて。
そうですよね。なんか、ザ・ポトラックの、人たちって、まあ、ちょっとずつみんな買ってるものも違うから、みんなに聞くと相当なブランドが網羅できるのではっていうのと、あとは結構みんな違う職種なので、ね、マーケティングに詳しかったりとか、なので、うん、いろんな別の視点の話も聞けたら面白そうですよね。
そうですね。いや、そうですね。もう本当ね、最近はすごい数あるから、
うん
ね。でも、あの、まあ、数があるって言っても、やっぱり、その、すごいうまく、そんな中でも、まあ、こういういろんな工夫をして、いいブランドをこうね、作っていってるところも結構あるんで、やっぱり、大変だから、競合が激しいからこそ、なんかどんな風に、まあ、さっき紹介してくれた、まあ、アニメーションとかもそうだけど、なんかどうやって、なんか新しい、ブランドをこう、ローンチしていって、そこからこう、ユーザーとエンゲージしていくかなのかっていうのは、なんか結構こう、今後は本当に広告とかがあんまり効かなくなってくるから、
うん、
すごいやっぱりみんな試行錯誤いろんなことをやってくると思うんですよ。
うんうん、
だからなおさらやっぱりその辺をこう見ていって、なんか実際にやるときに、なんか役に立てられたらいいなと。だから、やっぱ先端の事例をしっかり、いい事例を見ていきたいなっていうふうにね、改めて思いますね。
そうですね。割と私たちの活動のメインもね、今、リサーチをメインにしてますもんね。
うん。うん、そうですね。その辺の話をいろいろしていくっていうのが、メインになってるんで。うん。いや、でも面白かったです。
うん、またやりましょう。
はい。ぜひぜひ。じゃあ、今週のザ・ポットラックキャストはこの辺で、感想や質問、リクエストなどは、ハッシュタグ、ザ・ポットラックをつけて、ツイッターでつぶやいていただけると嬉しいです。で、ザ・ポットラックの最新情報は、ツイッター、ザ・ポットラック US か、インスタグラムでチェックしてください。では、今日はザ・ポットラックのリエと
ハイジがお届けしました。
来週も
お楽しみに。